今日恵みをいただく御言葉は第二コリントの9章6節から12節までです。第二コリントの9章6節から12節、はじめに9節までをお読みいたします。私はこう考えます。少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。この人は散らして貧しい人々に与えた。その義は永遠にとどまると書いてある通りです。アメン。それでは一言お祈りします。恵みに満ちておられるイエス様、今日もあなたの皆を褒めたたえます。あなたに似たものとなるために、主よ、私たちはこの一日の早朝、あなたの御前に集い、御言葉を耳を傾けたいと願っております。どうぞあなたが豊かに御言葉の命を注いでください。語るこのしもべの唇を清め、整え、また預かる一人一人を整え、我ら一同の心を御前にふさわしく清め、整えてください。神と人との前に犯したすべての罪々を血をもって清めてください。御言葉の水の洗いをもって清め、そして我らともともあなたに似たものと作り変えさせてください。これからのすべてあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。主日のメッセージの中において、障害者福祉施設の、ね、中において働いている、人が事件を起こしてしまった、そのことについて見ました。で、本当に困っている貧しい人たちを本来助ける立場の人が、そのようになってしまった、非常にこれ悲しむべきことであり、そしてなおかつ、私たちもこのことをよく注意し気をつけるべきです。なぜなら、人は誰しも罪があり、人の心の内には、誰かを殺したい、そういう、汚いうずめく罪、それは誰しも持っており、それをがいつ、それを制御できなくなるか、ですからそれが分かりませんので、私たち自身が本当にこの罪を清めてくださるお方の御前に常に、出て、そしてこのお方から助けをいただきつつ、歩むべきです。で、私たちはこのイエス・キリスト、この罪を清めてくださるお方にあって歩んでこそ、それらのことが、良き技、それらにをすることができるわけです。キリスト抜きにするならば、誰も働くことのできない夜が来る、ヨハネの福音書のところにおいて、生まれつき目が見えない人、弟子たちは、その人を見て、先生、この人が生まれつき盲目に生まれついたのは、この人の罪ですか、その親の罪ですか、誰が悪い、彼が悪い、そういうふうに言ったんですけども、でもイエス様の答えは、誰、彼が罪を犯したではない、神の技がこの人を通して現れるためだ、言われました。すべてのこと、すべての障害と見えるようなこと、それらのことはすべて神の栄光に変えることが可能なんです。どんなことでも、生まれつきのこと、あるいは、生まれた後に身についてしまったもろもろのこと、それは良しきにつけ悪しきにつけ、それらすべては、キリストのもとに持っていくならば、 神の栄光になるんです。神の技が働いて神の栄光になることが可能です。ただし、ね、それについては、ヨハネの福音書のところでその後にイエス様が言われたことは、私がいる間は私が世の光です、ね、誰も働くことのできない夜が来る、ね、夜が、ね、来るならば誰も働くことはできないんです。イエス様が世の光です。光なるイエス様が共にいてこそ働くことができるのであって、このイエス様抜きに、ね、そうした福祉とか奉仕の技とかしようとするならば、ね、ただただもう自分の良い技を、そこに、巻いて巻いて、でもその巻いていくものは何か暗闇の中に底なしの闇に落ちていくような、ね、やがて破綻してしまうんですね。巻いても巻いてももう全然、効果がない。もう、ね、自分は本当に枯れ果ててしまったような、ね、だんだんだんだんそういうふうに陥ってしまうんです。この世の光なるキリストを抜きにはそれは、ね、できないんです。キリストありきなんですね、この奉仕の技というものは。今日のこの箇所においては、ね、コリントの人たちが、まあ、献金を、してくれるということで、それでパウロがその、ね、コリントの人たちがもう自らな、その、献金という良き奉仕の技を、したことに喜びを、もう沸き起こって、でそれで、この、ことを進めてるんですけども、何も献金だけではありません。神様の技は、ね、その貧しい人たちのために、助けになってあげること、ね、それらのことは全て、良き技であり、そして神様がその人たちに対して、保証を与えてくださる、その箇所なんですね。私はこう考えます。少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。これ少しだけ与えるものはではなく、少しだけ蒔くものは、あるいは豊かに与えるではなく豊かに蒔くものは、蒔くというのは種を蒔くものですね。種というものはそれが芽を出して育って何十倍の実りをもたらす望みのあるものです。蒔くもの、ね、ですから、この献金というものは、ね、何か、もう自分が、ただ与えてそれで何も自分の手元に戻らないではなく、蒔くものなんです。蒔いたら、ね、芽を出し葉っぱを出して実を、ね、花を咲かせ実を結ばせるものです。ですから、ね、献金のみならず全てのその良き技、また、ね、貧しい人のために働く良き技は全て、ね、蒔くものなんです。実りを実らせる望みがあるものなんですね。その上での、注意事項は何節に、ね、一人一人いやいやながらでなく強いられてでもなく心で決めた通りにしなさい、ここで言われていることはいやいやながらであってはならないんですね。いやいやながら、するとするならば、どんどんどんどん、鬱憤が溜まって、良い技どころかその人の中でどんどん悪い、ものが蓄えられていってしまうことになる。だから、ね、いやいやながらする方針、これは、ね、やめるべきです。いやいやながらでなく強いられてでもなく心で決めた通りに、ね、それぞれが、主が計り与えてくださるその計りに応じてその、決めた通りにしなさい。神様は喜んで与える人を愛してくださる。で、八節、神はあなた方を常に全てのことに満ち足りて全ての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。アーメン。ですから神様が、皆さんがもし何か、ね、蒔いたならば、さらに蒔く種を与えてくださるお方なんです、ね、もう蒔いたら蒔きっぱなしで、もう手元に何も残らないまま、ね、すからかんのままずっとそのうち過ごすではなく、神様がさらに蒔くものを与えてくださるって、ね、後に書いてあります。そして全ての良い技にあふれるものとするために、しかもね、神はあなた方を常に全てのことに満ち足りて、全ての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。アメン、ね。あふれるばかり与えることができるお方が主です。 ね、皆さんの、皆さんがもし何か富によって撒いたのであれば、ね、さらに富が、ね、神様を補充させてくださり、しかも富を溢れさせてくださることがおできになるのが私たちの主です。だから本当に喜んで撒く人を神様喜んでくださいますから、神様さらにその人に増し加えてくださるんですね。皆さんがもう撒いたら、手元に残らない、そういうことを思って、ではないんです。神様は恵み豊かな神様なんです。そして、ね、9節、この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまると書いてある通りです。アメン。ね、しかもその義は永遠にとどまるんです、ね、永遠の書物に書き記されるんですね。その皆さんの成した、その本当に喜びを持って成した良き技、恵みは神様の技です、ね、ですから皆さんがもし誰かに恵みを施すならば、それは皆さんが神の技をしていることになります。命を助け、また弱い人を、ね、助けてあげる、これ恵み。もし相手が、ね、お返しができないとするならば、もう天においてあなたの報いは大きいから喜びなさい、そういうふうにイエスさんおっしゃいました。また10節から、まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜならこの奉仕の技は生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからです。アメン。皆さん、与えることは幸いです、ね、与えることには多くの良き実りがあるからです。まずここを見るだけでも、ね、与える人にはさらに、ね、増し加えて与えてくださる、ね、10節に、ね、まく人々に食べるパンを備えてくださる方、ね、はあなた方にもまく種を備え、それを増やし、それあなた方がの義の実を増し加えてくださります。増し加えてくださるんです。しかもね、十節ではあなた方あらゆる点で豊かになって、ね、ですからね、そのお財布の中ばかりでないんですね。健康においても、また皆さんの喜びにおいても溢れるように豊かに、ね、本当に心が豊かになり、またその人自身の性格も豊かに、ね、表情も豊かになっていくんですね。惜しみなく与えるようにさらになって、そして、ね、感謝が生み出される、また、ね、生徒たちの必要が満たされる、また神様への多くの感謝が満たされる、ね、本当に満たされる満たされる満たされるなんですね。皆さんが与えることに、本当に喜んで与えることには、この喜び、この祝福があるんです。でただ皆さん、ね、施しをする、ね、与える、そして、ね、良き技をする、ということは、それは確かに神様が、ね、その祝福恵みを与えてくださるんですけども、でも、ね、これにおいては、ちょっとしたコツがあるんですね。週日も開いたんですけど、ローマの15章の、1節2節のところを、まあ、冒頭でもお読みしたんですけども、ここを、よく見てみたいと思います。ローマの15章の、1節から2節、私たち力のある者は力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。アメン。まずここにおいては、ね、弱さを担うことができる人は力のある人だ、ね、力のある者が力のない人たちの弱さを担うべき、ね、書いてありますね。神様はそのようにして、ね、人をある人を、ね、ある面で富んだもの、ある面で、ね、弱いもの、ね、そういうふうに使われているんですけども、ね、互いがその、ね、強い人が弱い人の弱さを担うべき、でそれで、ね、 まあ、自分を喜ばせるべきではありませんと書いてあるんですけど、この2節、私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。アーメン、ね、ですから、ただですね、ばらまきではないんです。この弱い人に対するね、対する良き技というのは、隣人を、ね、喜ばせる。確かに与えられたら喜ぶでしょうね。けれども、じゃあただ喜ばせるために、ということではないんですね。罪の喜びを増し加えるための喜びではないんです、これ、ね、それ、その徳を高めって書いてありません。徳を高める、ですから与えることによって、もしその相手が、与える相手が徳を損ねるようなことであるなら、むしろ与えない方が幸いなんです。アーメン。そうです。コツがあるんですね。その徳を高め、その人の益となるようにすべきですとも書いてありますね。もし与えることによってその人の益にならないんだったらば、むしろ与えないで、むしろ、ね、しっかりと、その性質を戒めて、それこそ徳を高めることなんですね。もし与えることによって相手の徳が損なわれる、あるいは、ね、その人の益とならないっていう、ような、そういう性格の持ち主が相手であるならば、しっかりと、ね、ただ与えるだけではないですね、施しをするだけではない、むしろ、ね、しっかりと、叱責を加えるべき時であるならば、それを与えて、また、ね、しっかりとアドバイスを、ね、人生の中において、そうやって貧しいそのパターンに陥る、そのパターンを正してあげることこそ、その人の徳を高め、また、ね、その人の益になるように、なることです。イエス様はそうしてくださいました。イエス様はただ、ね、命を与えてくださったばかりでなく、私たちの徳を高めるために、私たちが本当に霊においても、ね、肉においても、キリストに似たものと作り変えるために、神の子供にするために、イエス様は与えてくださったんです。豊かに、ね、私たちのその罪の喜びを増し加えるために、イエス様は十字架にかかってくださったんじゃないんですね。私たちはですから、むしろ、ね、互いに徳を高め合って、そしてその人の益になるようにするべきです。主日でも、ね、見たんですけども、もし身内の中において、ね、障害を持った人とか、あるいは、ね、貧しい人、困った、ことになった人が出たならば、ね、まず真っ先に助けてあげるべきは、身内の人なんですね。それについても、ね、第一テモテの手紙の方に、書いてあるんですが、第一テモテの、5章のところに、やもめがもし、教会の中でやもめを養う場合、こういうふうにしなさいというパウロのそのアドバイスが書いてあります。第一テモテの5章の、3節からのところですね。やもめの中でも本当のやもめを敬いなさい。しかしもしやもめに子供か孫かがいるなら、まずこれらのものに、自分の家のものに敬愛を示し、親の恩に報いる習慣をつけさせなさい。それが神に喜ばれることです。まずやもめという、ね、まあ、旦那さんが亡くなられて、そしてもう自分自身で自活できない、そういう困った人が、いるならば、まず、ね、その家族の人に、ね、面倒を見させなさい。で、そして家族の人に、親の恩に報いる習慣をつけさせること、これが、定められているところですけども、で、5節、本当のやもめで身寄りのない人は望みを神に置いて、昼も夜も絶えず神に願いと祈りを捧げていますが、自堕落な生活をしているやもめは生きてはいてももう死んだものなのです。彼女たちがそしりを受けることのないように、これらのことを命じなさい。アーメン。どうやら3節5節見ますと、本当のヤモメという、ね、ものがいて、そして5節では本当のヤモメは、身寄りの神さんに望みを置いて、昼も夜も絶えず神に願いと祈りを捧げているんですね。こういう本当のヤモメを、ね、敬い、そしてこういう本当のヤモメを、ね、助けてあげなさい、そういうふうに言われております。そして、ね、 まあ、自堕落な生活をしているヨモメがいるとするならば、ね、彼女たちがそしりを受けることのないように、ね、こそらのことを命じなさい、書いてあります。また8節にも、ね、身内の人が助けるべきことが書いてあります。8節、もしも親族ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって不信者よりも悪いのです。やもめとして名簿に載せるのは60歳未満の人でなく、一人の夫の妻であった人で、良い行いによって認められている人、すなわち子供を育て、旅人をもてなし、生徒の足を洗い、困っている人を助け、すべての良い技に努め励んだ人としなさい。まあ、当時の教会も、ね、やもめという、ね、社会的に、ね、な弱い人を、ね、教会が受け入れて、そのような、まあ、福祉的な活動も教会でしていたんですけども、でもただやもめとして名簿に載せるのであるならば、このような、ね、良い行いによって認められている人、また、ね、日夜絶えず神様に願いと祈りを捧げて、ね、本当に望みを神様に置いている人、ね、そういう人をやもめとして、ね、登録しなさい。60歳未満の人では、ダメで、また一人の夫の妻であった人、そういう人こそ教会は、ね、面倒を見てあげなさい。そういうふうにですね、もしそうでないなく、もし身内の方に、その、やもめに、子供とか孫とかがいるのであるならば、ね、その人に面倒を見させなさいと、パウロはテモテに、指示しております。11節から、若いヤモメは断りなさい。というのは彼女たちはキリストに背いて情欲に惹かれると結婚したがり、初めの誓いを捨てたという非難を受けることになるからです。その上怠けて家々を遊び歩くことを覚え、ただ怠けるだけでなく、噂話やおせっかいをして、話してはいけないことまで話します。ですから私が願うのは、若い嫁は結婚し、子供を産み、家庭を治め、反対者にそしる機会を与えないことです。というのは、すでに道を踏み外し、サタンの後についていったものがあるからです。もし信者である婦人の身内にヤモメがいたら、その人がヤモメを助け、教会には負担をかけないようにしなさい。そうすれば教会は本当のヤモメを助けることができます。アメン。で、教会、確かに、身寄りのないヤモメを、ね、引き取って養う、そういう、こともするんですけども、でも、教会にも、ね、まあ、限度があるんですね。負担を、教会が本当のヤモメを養うことができるようにするためには、ね、もし身内の人がいるならば、その身内の人がしっかりと助けてあげる。そして、なおかつ、教会が助けて、ね、ヤモメとして名簿に登録するには、ね、もう本当に条件がなんか厳しいですね。まあ、とにかくですね、ここからわかることは、身内の人、もし自分たちの中からヤモメのみならず、本当に困った人、ね、障害を負った人が、ね、出たのであるならば、本当であるならば身内の人が助けるべきなんですね。ただどこかに預けて、ね、教会に預けたまんま、あるいは施設に預けたまんま、ね、それで、ね、自分たちは、遊び歩くとかそういうことは、ね、してはならないんです。まあ、そういう人は、少ないんですけども、ただ中には当時もそういう人が中にはいたんですね。本当のやもめ、本当に困った人を助ける、ために、まず身内の人が、ね、しっかりと、その面倒を見て、そうして、その、ね、恵み、愛、憐れみ、その技をしっかりと、それを身につけて、それを鍛えて、ね、そうしてこそ、ね、本当に主の皆が褒めたたえられる、ね、その人を通してまた、やもめのみならず、本当に困った立場にある人や、また、障害を負った人たちを通して、ね、神様の技が現れる。イエス様が言われたことは、この人が、ね、生まれつき目が見えなくなって生まれてきたのは、それは神の技が現れるためだって言われました。私たちの中において そのような人が、を受け入れるのは、それは神の技を表すためです。私たちは、ね、そういうその人たちを助けるとき、ね、神様はさらに、ね、まく人に種と食べるものを増し加えて豊かに与えてくださり、感謝もまた、生徒たちの必要も十分に満ち溢れていくようになっていくんです。この技をしていくときには、そして、ね、その技をする上では、ね、コツがあるということも今日学びました。どうか皆さんはしっかりとこの奉仕の技、これをイエス様にあって励んで、また何をなすべきか、また何をしてはならないのかも、そこの見極めもしっかりとつけて、そして主に栄光を捧げていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、私たちが弱っている人を助ける上で、また奉仕の技をする上でなすべきこと、またなしてはならないことを今日教えてくださったことを感謝いたします。本当に私たちがこの見極めをしながらその技に励んでいくことができますように、また自分がそれをなすべきだということを示されたのであるならば、それをしっかりといやいやながらではなく喜んで進んでそのことをなし、そしてますますあなたから恵みをいただけることを望みながら、その技に励んでいくことができますように、そのようにしてともども豊かにされ、ともども喜びが、また富が、健やかさが増し加わっていく、この交わりでありますように、また一人一人がそうでありますように、どうか祝福してください。そしてその道を、祝福の道を歩ませてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇どうさま、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日の御言葉を通して、私たちに主に捧げるものと、主を私たちがまだ施さなければならないことに対して、私たちのこの心の構えを新たにしなければならないことを教えてくださったことを感謝いたします。散らして助けること、それをしっかりと、自分に力があるならばイエス・キリストの皆によって散らして、そして助けて、そしてさらに散らす力を与えてくださるお方によって、まださらにその技に励むことができますように、主よ、あなたが助けてください。主イエスキリストの御名と一緒と命と栄光によって励まされて、主よ、私たちが何かをするとするならば、それらのその全てが主には格足香りとして昇り、そしてその技に預かる全ての人々にも主の良き技が及び、彼らの言葉、彼らの生活全般が癒されて治って益とされること、それを本当に前提として、主に捧げ物をする孤独散らすことができますように、使えることができますように、そして主に捧げることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日のこの御言葉を通して、主よ、人に対しても、物に対しても、ことに対しても、私たち自身が信仰によって明白にしなければならない、その心構え、そして態度、使い方があることをあなたが教えてくださったことを感謝して、私たちの主、イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。